様こんばんは。怪奇現象や超常現象、都市伝説、UFO、恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組オカルト FM エリア78。毎月第4日曜日22時からの1時間、皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします。今宵耳にするお話が真実なのか、はたまた空想の産物なのか、決めるのはあなたです。この番組は快楽をあなたへ、怪談や沖縄、手堀島造りの M カフェ33、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りします。改めましてこんばんは。総合オカルト番組オカルト FM エリア78、案内人の楠木でございます。今月はゲストをお迎えしまして、オカルト試写室をメインテーマに、後半はオカルト探訪 in 沖縄をお届けします。不思議な物語もありますよ。最後までよろしくお付き合いください。ということで今月はこの方をお迎えしております。怪談屋良健さんです。
わ、皆さんこんばんは。怪談屋良健でございます。お久しぶりです。
お久しぶりです。
よろしくお願いします。
って言ってるんですけど、お久しぶりじゃないんですよね、はい、今日は、ね、我々はね、はい、あの先週ぶりだっていうのは 何かと言いますとね、はい、なんと霊障起こりましたよ、 FM 那覇で。
ありえないこと
があります。実は我々あの大体ね、第3金曜日あたりの夜に収録をさせていただいて、第4日曜日に放送をしているんですね。で, すね、
はい、
でもあの先週、まあ、今日は第4金曜日なんです。
金曜日
実は先週も、
先週撮ったはずなんですよね。
そうなんですよ、撮っているんですよ。撮っているのにですね、なんと撮れていない、機材トラブルが。
いや、機材トラブルじゃなくてね、これは霊障ですね。
霊障ですね、やっぱりそうですよね。いや、この FM 那覇さんもね、ちゃんと2大体制で録音するんですよ ね,
2大体制だから、どっちかが止まってても大丈夫、うん、っていうのを毎回やってるんだけど、
う
ん、
そういうことで毎回やってるんですけど、始まる前からちょっとね、うん、コンピューター調子があれっていうのはあったんですけど、実際ねどっちか1台が回ってれば大丈夫ってことでいつもやっていたんですけれども、なんと両方音が取れていないという、まあ、1台はまあ止まってしまって、もう1台は音が取れていない。
前代未聞だったんでしょうね。大城さんがお菓子いっぱい持ってごめんなさいってお菓子折りを持ってきて謝ってくれ
た。のね、大城さんいつもお世話になってるんですけれども、はい、いやいや、とんでもない、こちらこそお世話になっているのにね、もうお気遣いいただいて申し訳なかったんですけど、あのこんなこともあるんだねと、今までね初めてっておっしゃっていたので。
そうなんですよね。
うちの番組ならではですね、これやっぱり、
ね、何があっても霊障って言えば片付くので、
うん、そうです。そうです、はい、あの機材がねトラブった、これはイコール霊障です、うちの番組に関してはね。ということで今週はなんかちょっと変な感じなんですけど、皆さんは最初に聞いていただくので、まあね、従来通り録音、ね、やっていこうかなと思うんですけれどもね、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ね、今日ちょっとねオープニングでどうしてもお話ししたいことがありまして、まあ、ツイッターの方でもね情報呼びかけをしたんですけれども、こちらでもちょっと情報をお持ちの方いらっしゃらないかなということでお話しさせていただくんですけど、5月11日の22時20分頃に、浦添のパルコシティから、まあ、巻き港とか、
うん、港ですね、
コンベンションセンター向け、宜野湾コンベンションセンターあたりの、うん、方で、まあ、オレンジ色の発光体、上空にオレンジ色の発光体を見たという情報が寄せられまして、当番組に、うんうん、でこれをですね、私もいろいろツイッターなどをその時間調べて、だいたいこれで誰かが言うじゃないですか、
誰かが写真上げてたりします
よ
ね、
うん、と思って探しても全然見つからなくて、まあ、私の探し方が悪かったのかもしれないんですけど、これであの拡散希望でですね、まあ、ツイッターの方にも書いていただいたリスナーさんが何名かこうリツイートもしてくださっているんですが、いまだ情報は寄せられておりません、
う
ん、
あ、先週からでもまだあるですか。
はい、でこれなどういうものだったかというと、まあ、上空にオレンジ色の長方形、もう強いオレンジ色を発する長方形の物体が、空にあったということなんですね。だから、まあ、時間としては、まあ、何分前からあったかがわからないのではっきりはしませんけど、まあ、7、8分とかはその場にあったんじゃないかなということで、最終的にはシュンとこう消えていったというような形な、
長方形ですか。
うん、
昔よく葉巻型 UFO とか言
う
ようになりましたけど、
あれも超近い、ね、
母船っていうのは葉巻型で長方形っぽいって いるいないの秘密で呼びましたけど、
うん、見ましたね、そういうね。でなんかやっぱりほらよくね演習の光とかがよく言うじゃないですか、沖縄の場合は米軍のとかね。でそういったらやっぱりね写真私も探したのに丸なんですよ光自体が、うん、
なるほど。
でも完全な長方形をしていたっていう目撃情報だったので、これは UFO かなと思いまして、
情報をつなぐ、未確認飛行物体ですね。
そうですね、未確認な間違いなんですね。やっぱり明かりって丸が多いじゃないですか、基本的には、うん、なのではっきり長方形で分かったっていうから、しっかりした形だったと思うんですよ、見えたっていうか。でその方あのスマホをその時持ってなくて、急いでこうスマホを取り出して写したということで、うん、私もその写真見せていただいたんですけども、本当に消える直前だったそうで、もう白い点があったんですけど、確かに点は見えたんですよね。それがもう力尽きるようにシュッとしていた色だった、あの状況だったということでした。
そうですか、うん、僕が見たのも昔見たのも丸だったんですけど、四角、うん、長方形は初めて聞きますね、うん、
長方形、私が見た UFO は三角と本当にあの丸の変な飛行をしてたっていうのがあって、今で言えばねドローンかなとか思ったりするんですけど、うん、あの本当にこれもう二十数年前の話なんですね。
ね、そんな技術がない頃
ですか。そうなんですよ、うん、その頃に私も那覇市内でこの光る物体見た時は、まあ、那覇だったんですけど、うん、そういうことがありまして、まあ、久しぶりに UFO の話が出たのではと思ってちょっと呼びかけさせていただきてますので、もうどなたかね見たよという方、はっきり見て一応写真にも若干残っているので、うん、見間違いではないと思うんですよ、
うん、
間違いなく見てはいると思うので、高さとしても飛行機ぐらいの高さということで、とっても星ぐらい高いとかそういうことでもないということで、その時雲もあの薄くは張ってますけど、雲で流されていく何かっていう感じでもない、うん、その場所に留まっていたということなので、もし気がついた方いましたら、5月11日の夜ですね、見かけた方、まあ、別の日でも全然構わないんですけど、うん、そのあたりで見た方ご情報をお寄せください。よろしくお願いいたします。オカルト FM エリア78、この番組は 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、リアルタイムではリスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャストの配信もお楽しみいただけます。 FM 那覇公式サイト内ポッドキャスト検索でオカルト FM エリア78を検索してください。また Spotify のアプリでも聞くことができます。番組へのメッセージ受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話や番組へのご意見、ご要望などお寄せください。メールアドレスはメール@okaruto.okinawa、またはオカルト FM エリア78のツイッターかインスタグラムのアカウントへの DM を送っていただいても結構です。オカルト好きな皆様と続々するような番組を作っていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。拡大版ということでお届けします。本日のゲストは怪談屋良健さんです。
はい、怪談屋良健です。よろしくお願いします。
お願いします。まあね、良健さんが来ていただいて映画の話となると、実は話題がね、
はい、
まあ、あれかあれなんです、キョンシーかあれなんですね、
あれです、
ね、あれの方なんですけど、今回は、ゴーストバスターズの最新作のお話をちょっとねしていきたいなと思っております。はい、
最近やっとあのサブスクでまた見れるようになって、出てますけど、ゴーストバスターズフローズンサマーという最新作ですね。
はい、
これは現代タイトルがフローズンエンパイアという、
そうですね、フローズンエンパイアというタイトル
になってます。ね、
これがですね、ゴーストバスターズというとやっぱりね、1980年代に世界的なブームということでね、
はい、
大変ヒットした映画なんですけれども、これが、2021年にね アフターライフというのが放映され、うん、上映されまして、それの続編という形で ね、キャラクターが、ね、もう続編にちゃんとなってますよね、
はい、そのまま継承されてます、
うん、で今回は、ちょっと、ね、あらすじの方を簡単にだけ紹介させていただきますと、真夏のニューヨーク、日差しが降り注ぐビーチで大勢の人々が海水浴を満喫する中、海の向こう側から突如として巨大な氷柱が大量に現れ、町は一瞬にして氷に覆われてしまう。ゴーストバスターとしてニューヨークの人々をゴーストたちから守ってきたスペングラー家は、その元凶が全てを一瞬で凍らせるレスチルのパワーを持つ史上最強のゴーストであることを突き止め、事態を解決すべく立ち上がるということで、2024年、まあ、今年制作115分の番組、アメリカの
映画
で、これなんと5月15日からですね、はい、各サブスクとか配信サイトから配信されてて、はい、実は先週の収録の段階で私は見れてなかった。
そうなんですよ、見れたらいいですねって話
してたんです、ね、で終わってたんですが、こう1週間経ちまして私は見たんですよ。
やった、
はい、それもう龍介さん映画は
映画館で見て、まだ1回だけですね、サブスクでは見てない、
字幕版吹き替え版
まだ見てないです。
じゃあ吹き替え版のみ、
吹き替え版のみはまだ、
うん、で私もいろんなサイトで、私 U-NEXT は定額になってるかなのか配信なんですけど、うん、U-NEXT 入っていなくて、どれで見ようかなと思ったら、プライムビデオが吹き替えがなくてですね、アマゾン、楽天 TV が吹き替えと字幕選べるということで、もちろん吹き替えで見せていただきまして、しっかり見てきました。私もだから1回しかまだ見てないので、うん、レンタル期間中にもう1回ぐらい見たいんですけれども、うん、なかなかまだね、お値段がお高い状態
ですね、
まあ、映画と同じようなんです、うん、なんですけれども、今回見てみました、はい、今回舞台が、まあね、現代がフローズンエンパイアということで、
ニューヨーク摩天楼が凍るんですよ、
ね、ニューヨークが舞台になっているあたりがもう完全にゴーストバスターズ、
はい、前回はですね、片田舎の、はい、舞台だったんですけど、完全にニューヨークが舞台ということで、
はい、
40年前のあの興奮が蘇るような、その新しい映画ですよね。いや、スペングラーの一家が、
ね、
一家とは言ってるんですけど、実はまだバラバラ中で、この今作を通して家族になっていく様子も見れるという、前回は子供たちの成長譚を描いたジュブナイル的な側面があったんですけど、今回は家族の物語で本当に継承していくというか、家族が一致団結するとこんなにパワーが出るんだっていう様子を描いてるんですかね。
これやっぱりゴーストバスターズファンとしては どうでしたか、私の感想をご覧になって。
もう満足の一言ですね。小ネタで昔使ってた場所や小道具やら、一瞬しか出てなかった人をまた起用したりするのを、カメオ出演っていうんですかね、はい、結構多用されてて、あの人見たことあるっていうのは、図書館の司書やってる男の人が40年経ってもまだ図書館にいて、レイモンド博士を止める係で出てくるんですけど、は
いはい、
いや
何メートル以内禁止ですみたいな、
禁止です、
ね、
あの人だと思って、
あの人最初の作品でも図書館の人だった、はい、
図書館の係に出てて、
記憶してなかったです。これちょっと要チェックをご覧
ください。そうです。第一作と見直しながら一緒に見るとまたいい感じになると思いますから。
まあ、まず図書館ということでね、もう皆さん、ファンの皆様はもちろんここ察するところあると思うんですけれども、
図書館の幽霊も出てきますね。
ね、びっくりしました。
おなじみの。
もうなんか図書館だった時点で親と思いますけど、もうそういったちょっと第一作のね、懐かしい最初のシーンというか、ゴーストが出てくるところをやっぱり彷彿させる演出というか、
そうか、まだ捕まえてなかったんだなって、そういえばって思ってますね。
そうですね、最初はなんかいろいろ失敗してたんですもんね。
そうなんですよ、ま、最初は素手で捕まえようとしてたんですよ。
それがまだいたというのまた面白いところですしね。
そうなんですね、うん、いやで今回はデスチルっていう力を持つガラッカっていう、うん、大魔王が出てきますので、今回はねゴーストバスターズの武器が効かないんですよ。
うん、
これどうしましょうって最後の最後までハラハラドキドキなんですけど、この ガラッカは全部を凍らせた上に今までゴーストバスターズが捕まえた幽霊を全部解き放ってニューヨークを全部お化けの街にしちゃおうっていう、もう恐ろしい敵なんで、これに対抗するにはもう家族の力ですね。みんなが個々で働いてそれが一致団結した時にパワーが出るだけじゃなく、 OG と呼ばれるビル・マーレーとかダン・エイクロイド、
はい、
アーニー・ハドソン、歴代の最初のゴーストバスターズ、うん、アニー・ポッツも出てきて、あの受付係まで今回は、はい、あの衣装着て、
そうでしたね、
戦ってますからね、うん、そのお互い別々のやり方で事態を食い止めるという、うん、最後に向かっていくあれがすっごい面白かったですね。
もうなんかダン・エイクロイド結構いっぱい出てて、うん、ちょっとおっと思いまして、なんかちょっと出るだけなのかなと思ったんですけど、ここの辺がね楽しく見れたというか、
もともと脚本書いたのがダン・エイクロイドなので、うん、パート1パート2がそうなので、はい、やっぱここまで関わるんでしょうね。今回は監督が違う監督がやってるんですけど、
はいはい、いる
ギルキーナン監督ですね。でも共同脚本でジェイソン・ライトマンがまた入ってきてるので、
はいはいはい、
ジェイソン・ライトマンは自分が一番の第1号のゴーストバスターズのファンだっていうぐらい愛してるので、その愛が分かるようなこの話の流れでしたね。
やっぱりこうなんでしょうかね、こう最初の、ね、作品を非常になんとかリスペクトをしてるというか、うん、そういうのが伝わってくるなと思いました ね、見てて。
よくできてますね。いや吹き替え版かなり良くて、上白石萌歌さんが演じるフィービーがちょっとお姉さんになってたんだけど、いや声優上手ですね、上白石、
ね、私は分からなかったんですよ最初、声優さんだと思ってて、うん、後からあそうなん誰だろうと思ったら、あそうなんだと思って、すごくこの洋画吹き替え上手いなって思いました、うん。
今度出る友達のゴーストが出てくるんですけど、
はいはいはい、
メロディーという名前の、
はい、女性のね、
はい、これは本田美優さんが
そうなんですか、
やってるということで、まあ、美優さんだったかな、本田マリンさんだったかな、ちょっとあれですけど、はい、本田家の姉妹のどちらかがやってらっしゃるということで、
ね、この2人の、ね、関係がまた、ね、これ私すごくあれ好きでしたね。
切なかったですね、友達になったと思ったら、うん、対峙しなきゃいけないのかなってい
う、そうなんですよね、相手はゴーストで、こちらはゴーストバスターズなのでね、うん、そういった関係性なんかすごく切なくもあり、なんか優しい気持ちになるような感じがして、
うん、
まあ、ここ結構好きでしたね。
そうですね、
ここちょっと2人の関係とかね、どういう結末かっていうのを注目して見ていただきたいところかなと、ね、
あとエンディング迎えるところで、そうですね、40年前のエンディングを彷彿とさせる、みんながゴーストバスターズ大好きだっていうのが分かる、あのエンディングはね、ぜひ見てほしいですね。あとそうですね、パート1で悪役をやってたウィリアム・アザートンという役者さんがやってた、
はい、
ウォルター・ペックという保護環境局保護官みたいな、
はい、
嫌な役をやってた方が、
まあ、敵ですよね、
敵でやってたんですけど、40年経ってなんとニューヨークの市長になってて、ゴーストバスターズに反対側になってるっていう、反対の立ち位置で、
はい、
嫌いだってはっきり分かってるって態度でやってましたね。
そうですね、なんかやっぱりこの以前の出てきたキャラクターがこう年月を経て、
うん、
まあ、立場が変わっていたりだとか、うん、まだそこにいたりだとか、うん、そういうのがなかなか面白くて、
そうですね、う
ん、でビル・マーレいつ出てくるんだろうと思ってちょっと見てたんですけど、うん、やっぱりビル・マーレはビル・マーレでいいなって思ったりして見てますね。
相手を怒らせるのがとっても得意っていう、
本当ですよね、
これが特技で出てくるんですけど、
ここがまたちょっとね彼らしい感じがしてすごく、ね、楽しく見れたんですけれども、やっぱり一番注目、まあ何でしょうね、ファンの人が注目したのっていうのはやっぱりこのラストシーンとか、
うん、
家族の物語とかそういったとこなんですかね。
そうですね、これを見るのも家族で見てると思うんですよ、見る方たちも、だから余計 こう順と来るというかいい映画だなと思ったんですけど、
こうなんかね最近こうオカルト系とかホラー系とかって、うん、何でしょう、比較的嫌な気持ちになる、
殺伐としてますね、
うん、なんかビジュアルが怖いとかもあるんですけど、まあ、見た後のスッキリ感がないし、うん、なんか考えさせられるって言われてもなんで考えなきゃいけないんだみたいな、楽しく見て終われるのかいみたいな ね、うん、でも結構多いなっていう感じがしてたんです、うん、その中で本当に見て楽しくて、うん、映画って楽しいよねって思えるような作品だったなって私は感じ
て、ね、娯楽映画って昔は言い方してた、うん、娯楽作品ですよ ね、
そうですね、これこそまあエンターテインメント性がとてもあって、この時間一切飽きることなく見れたっていうのが、うん、あもうちょっとっていうのがあっという間の1時間55分ですよね、だったなと思いますけどね。なんか特にお気に入りのなんかゴーストがありました。
スライマーが復活したのが僕は嬉しかったですね。スライマーと長男のトレバーがなぜか対立関係にあって
なんか罠みたいな、
罠仕掛けるけどスライム攻撃があって口からビジョッオッケーみたいなことで、
なんかねなかなか思う、まあ、まあねこれも結構役に立つかなっていう感じもしたりして、
前作はスライマー出てないので、いや本当に久しぶりに復活したんで嬉しいですね。緑色のあの食いしん坊のお化け、
ね、食いしん坊の食いしん坊がゆえで良かったっていう点もあって、ちょっと
ジョン・ベルーシがあのモデルだと言われてる、ほうほう、あのオーゴーストなんですけどね、
やっぱりこのね、女性のゴーストすごく好きでしたね。
メロディー、
メロディーさんがかもうなんか、うん、何も、もう悪くないというか、なんか切なく、もうちょっと背景も知りたかったかな、
全部ちゃんと役割があったというか、
うん、そうなん
ですよ、最後まで、
うん、
なぜマッチを持ってたかとか、うん、その伏線回収が全部綺麗に
まとまって、うん、なんか細かいとこまで見てほしいなって思ったんですよ。なのでやっぱり最初は吹き替えがいいと思います、うん、最初はだ、その後に字幕版で見るのはいいかなと思います。
ですね、
だけども字幕版でね、なんか確認したいところとか、
そうなんですよ、ゴーストライダーっていう曲があって、それを昔ブルースブラザーズ2000という映画でダン・エイクロイドが歌ってたんですけど、
はい、
おそらくその中の歌詞で悪魔を捕まえて荒野を走るぞみたいなかっこいい歌詞があるんですよ、
はい、
それっぽいことを吹き替え版でポール・ラットとダン・エイクロイドがこの掛け合いをするシーンがあるんですけど、あれを字幕版で見て歌詞通りだったら、あやっぱりそうかって納得したいなっていうのはまだ確認をしてないんですけど、はい、ゴーストライダーっていう曲がありましてかっこいいんですけど、これもあのダン・エイクロイドが歌っていて、
はい、
映画の中でブルース・ブラザーズで歌ってるんですけど、それの歌詞じゃないかなっていうのは確認まだしてないんですが、
うん、じゃあこれまたね
分かったらまた、
そうですね、次またね教えていただければと思います、はい、この、ゴーストバスターズクローズサマーは、各配信サイトの方で Amazon プライムの方でも今入ってますし、ただこれはねあの別途料金かかりますけどね、 Apple TV とかでもあります。まあそのうち待てば Netflix とかそういったサブスク系にも見れるのかなと思っていますので、まあ、入ったらまた見ようかなと思ってますが、私は楽天 TV の方で吹き替え版もあるということでね、うん、見ましたので、あの映画私行き損ねているグループなので、映画ちょっと行けなかったという方はね、
いい時代ですね、
そうですよ、本当に行
き損ねるとすぐ見れるんです
、わーわー待たなくていいわけですからね、うん、前はわーわー待とうかなとかいろいろあったんですけど、わーわー待たずに見れるということで、まあ、まだちょっと見損ねちゃったよって方はぜひ見ていただいて、感想とかもねお寄せいただければなと思います。でちょっとねゴーストバスターズのお話をね中心に話したんですけど、他のちょっと映画の話題もとかやっていきたいなと思って、はい、まあ、映画現在放映されている映画とかではなくて、私がそうですね、あのネットフリックスで見られるやつをちょっと紹介していこうと思って、私が、まあ、ホラーとかこういうのをカルテ系が好きゆえんが、まあ、ですよ、リング、
うん、
リングは本当に大好きで、
ジャパニーズホラーの金字塔ですからね、
あれは本当になんか頭がいいなというか、作者の頭の良さが分かるというか、 先見の明があるというか、なんかすごいなって本当に思って、何回も原作も読ませていただいて、ドラマ化されたのも見まして、で映画ももちろん見て、ずっとさあの貞子のシリーズは見てきてるんですけど、ちょっと見てなかったのがあったんですね。これが2022年の貞子 DX ということで、
デラックス
ってことですかね、ちょっと分かんないですけど、これなんだよと思って、まあ、一応ね貞子の見なきゃということで見たんですが、これ公式サイトは超体感型 謎解きタイムサスペンスホラー開幕で、 IQ200 の頭脳で24時間以内呪いの方程式を解き明かせというタイトルでね、
24時間、
そうなんですよ。リングのビデオって1週間じゃないですか、
はい、ね、あれを見たら1週間以内に呪いを解かないとっていう、
そうですね、その呪いを解く方法が、まあ、コピーをして誰かに見せるということで、これが増殖していくというような恐怖ですね。自分が助かるために他人を犠牲にしていかないという人怖い要素もあるし、それによって呪いが広がっていくっていう怖さですね。それが24時間ってもういい加減しろよというぐらい短くなってるんですよ。
本人が気づかないうちに起こってる可能性もあります、
ね、そうですよね。でこれをどう24時間以内 この呪いの方程式を解き明かすのがですね、こう、まあ、天才的な女子大生、うん、主人公の女子大生なんですけど、この子が大学院生です、間違えました、大学院生の一条彩香という子が主人公なわけですが、うん、まあ、これが ね呪いが SNS で拡散したら人類が滅亡してしまう、24時間以内に死ぬんだよ、
うん、
解く方法が分かんないんですよね。でこれがあの、こう SNS 時代なんですけど、ちゃんとビデオなんですよ、うん、でビデオデッキをね、
VHS で、
そう VHS、 あの機械をね、お父さんの亡くなったお父さんのこう機械を持ってきて妹が見ちゃうわけです。で妹を助けなきゃいけないから、これでまあちょっとてんやわんやしていくんですね。でその中でこう面白いのが、この自称占い師の前田王子というの子がいて、まあ、これ占い師ですが、彼もこの目の前でね、こう助けを求めてた子が死んでしまうということで、それを SNS で拡散したりして、いろいろ話題になっているんですけど、あとあのいつもが顔をね、あの何でしょうか、VTuber みたいな形で隠しているこの感電ロイドっていう人と引きこもりなんですよ、すごい引きこもりのやつで、でもその引きこもりも最終的には外出てくるんで、めちゃめちゃ面白いです、うん、でまあまあまあでも面白いです、何でしょう、本当に娯楽として見ていただきたいという感じですけど、ちょいちょい怖いですので、なんていうんですかね、ビジュアルがね怖いので、まあでも笑けるところもあるというか、クスクスっていうところもあるので、まあ、いろいろあの楽しんでいて、まあ、何ですかね、真剣に見るんじゃなくて、あまあまあながら見ても全然いいので、でもちょっと
貞子が今ちょっとジェイソンと同じ位置にいますね、どう広げていくかって
そうですね、正直貞子出たかみたいな、貞子の割合薄っていう感じがしました。
DX なのに、
はい、あの貞子の割合薄いけど、まあ、一応とりあえずこう、ね、気持ち悪いとか怖いとか出てくるので、まあまあ、あのまだ 見てなんかあまりにも貞子シリーズもなんか広がりすぎて、うん、ちょっとって思ってる人も
回収できないです、ね、
うん、まあ、まあ見ていただいてもいいのかなというような感じで、私 もう思い切ってみましたっていう感じのものです。はい、で次にですね、もう少しネットフリックスで見られるもので、はい、もう私がかなり推してるものを話したんですけど、殺人者のパラドックスという2024年、今年、まあ、今年になってから CM というか、ネットフリックス内の宣伝みたいなとか YouTube とかの載ってる CM で見てる段階からこれ絶対見ようと思ったやつで、
まあ、
韓国の作品なんですよ。でこれドラマです、
8話、
はい、全8話のドラマで、まあ、40何分かの、まあ、普通のドラマですね、1時間枠のドラマが8話なので、まあ、量としても、ね、比較的見やすいんですけど、まあ、主人公は会話に映えしない毎日を飽き飽きしている大学生のイーターンという人、ね、この日々をがもう嫌になって、コンビニでアルバイトをしながら大学通ってるんですけど、ワーキングホリデーでカナダに行ってちょっとまあなんかやってやろうみたいな感じなんですけれども、まあまあ、割とね、こう割と自堕落というか、そんな感じで大学生なんですが、まあ、ある時に 意図せずとして人を殺してしまうんですね。でそこからまあいろいろな話が展開していくんですけど、なぜか殺しても自分は捕まらないんですよ。なぜかいろいろなこのことがあって証拠がなくなったりとか、うん、して自分に全然目が捜査の手が伸びないんですが、そんな中で一人だけ優秀なこの刑事がいまして、その刑事だけがねこいつが犯人じゃないかっていうことで追っていくっていうような話なんですね。
すごいですね。
でこれね、なんでオカルトで紹介してるけどサスペンスとかそんなんじゃないのってなるんですけど、でもちょっとオカルト要素は絶対あると思ってて、うん、まあこれは全部見ていただければいいんですけど、なんで彼はバレないのかとか、なんで彼はこの相手を殺す、殺されている側にも意味があるんですよね、うん、なぜ殺されたのかっていうのも含めてですね、話して見ていっていただければいいかなと思うんですが、非常に面白いです。でここ大事なんで、ネタバレ含みますが言いますけど、犬が出ますが犬は無事です。最後まで無事なので、やばいと思っても安心してみてください。無事です。はい、これとっても大事な重要情報です。はい、犬好きはねこれ最初に言ってもらわないと、
ね、
犬が出てるのを途中でやめたりするんですよ。やべえかなと思ったらやめちゃうので。
わかります。
そう、すごく面白いドラマなので、犬好きの方も安心して見ていただければなと。ドキドキしても絶対犬大丈夫なので、それは安心して見てくださいということは絶対お伝えしておきたいなと思います。でもう一つね、結構話題になっていたもので、私もこれ最初 YouTube の CM で見たんですけど、ブラックフォンで、これ2022年のアメリカ映画です。これ1時間43分なんですけれども、これはですねサイコスリラーですね、ジャンルとしたら、ある町で子供の連続失踪事件が起きていて、この、失踪事件のに巻き込まれて、主人公の少年巻き込まれて、で妹がちょっと超能力的なものがあって、予知的、予知というか、過去の状況が見えてしまったりするということで、犯人をどうしていくかというような感じなんですが、結構ね、この囚われて監禁されるんですよ。その時にこのブラックフォンという、黒電話、現代が黒電話という原作が言うそうなんですけど、
怖いな。
この黒電話が部屋に、ね、あって、その電話が鳴るんですよね、それで話していくやり取りの中で、いろいろ少年はこう脱出方法を探っていくわけですね。でこの少年がなかなか賢い子供で、なかなかねこのしっかりしているんですね。でこうどのようにこの電話でのやり取りをしていくのかっていうのをちょっと見ていただければなと思うんですが、結構ビジュアルが怖いです。
予告だけ見たことあるんですけど、怖そうで僕はちょっと見れないかなと思います。
なんかね、なんでしょう、このピエロみたいなのが出てきて、もうそれだけで普通に怖いんですよ。
ピエロ恐怖症になりそうですよね。なんか最近怖いのが多いから。
ピエロって怖いでしょうね。やっぱりイットの影響なのかわからないんですけど、普通にドナルドとか怖いですか。
ペニーワイズ怖かったなって、
そういった怖い、そういった怖さもちょっとあるかなと思うんですけど、話としてねすごく物語としては面白かったんですけど、これももしよければネットフリックスでねあるので見ていただければなと思います。はい、で、私もよくねネットフリックスとか見るんですけれども、リュウケイさん何か最近じゃなくてもなんかおすすめしたいのとかありますか。
最近全然、実は映画を見るのが5年ぶりにその劇場に行ったぐらいです。ゴーストバスターズに行ったぐらいで、やっぱゴーストバスターズフローズンサマーをぜひ皆さんに見ていただきたいなと、勝手に応援団をもう やりたいと思っているぐらいなので。
今日もねバッグを持ちたいで、
先週は T シャツも着てやったんですけどね、沖縄は梅雨入りしてしまいまして、今 T シャツが乾かないということ で、
そうです、ね、
バスターズの T シャツは着てないんですけど、そうですね、
やっぱり久しぶりに映画を見に行って、やっぱりゴーストバスターズが見ようという気になったっていうの
があるんですね。僕の中のオカルト の起源なので、ゴーストバスターズこのおかげでオカルト好きになれたので、
楽しくねオカルトを
他の映画とは別な格別なんですから。
そうですね。またね、まあなんか配信サイトとかでもね、面白いのがあればね。例えばあの、りょうけんさんメンタリスト好きじゃないですか。
はい。
うちの母もメンタリスト好きなんですよ。
よかった。
大好きなのに最近アマプラで見られなくなってるんですよ。
あれ、
あの外れたんですよね、定額から。
僕全部 DVD 持ってますから、あの今度おかし
い、はい、あれだったらもうなんか見れなくなってるっていう、なんか電話かかってきました。メンタリストが大好き。メンタリストはね、
最後まで本当に能力があるかどうかわからないような情、なんか描写もあるんだけど、よくできてる。メンタリスト楽しいですね。
またね、今度機会あればメンタリストのそういった系のね、このお話もできたらな。この映画も作品も交えて、こういったね、こうメンタリスト的なものとか超能力操作的なものとか、そういったものをね混ぜて、
そうなんです
よ、お話できたらなと思うんですけど、
ね、実際にアメリカである話ですね。
そうですね、
超能力者が操作に協力するっていうんだけど、本人は超能力を否定してて、全部これは超心理学だって言い張ってるっていう。でも何でも見通したったりするから、本当に超能力あるんじゃないかなと思われてる
し、 そういったあのところも何か曖昧な感じがまた面白いのか、そうだと言ってるわけでもなく完全に違うようにも見えないけど、
メンタリストの事件の中で幽霊が出る回があって、
はい、
主人公のパトリックがこのまま警察に行くかゴーストバスターズに行くか選べるけどどうするっていう歌詞がセリフがあるって、ちょっと嬉しかったですね。
でここにもちょっと関係、やっぱりね、アメリカ人とかゴーストバスターズはすごいみんなが知ってる。
そうです
ね。メンタリストにそういったあの話があったんですね。
ありました。
ああ面白そう。でちょっとこれ第何話のどんな話かまた今後でね、
シーズン1だと
教えていただきたいですね。まあ、結構あの一応ね、このメンタリストの話とかね、私も全部見たいんですけど、飛び飛びで結構見ちゃって、1話で見れるから見やすい。
キンブル超がいいですよね。
そうですね、母も大好きなんですよ、
あの俳優さん。
蝶が大好きすぎてもうそんな本当かっこいいですよ ね。
銃の構え方が今まで見た俳優さんで一番様になってるんです
よ。本当にこの傭兵感があってかっこいいですよね。はい、ということで今回はですね、久しぶりにこういった映画の話をちょっとたっぷりさせていただきました、
はい、
よかった写真を、まあ、特別版ということで今日はね、あの主にゴーストバスター、
ありがとうございます。
はい、で他にもちょっと少し映画をご紹介しましたが、皆さんね、こういったのはあの配信で見れるよとか、映画館で見に損ねたけど、ね、今これ見れるよなんていう情報とかもね、おすすめ情報ありましたらぜひ教えていただけたらなと思います。はい、以上オカルト試写室でした。
はい、
続きましては不思議な物語のコーナーです。このコーナーは作家のかなすさんの実話怪談をご自身の朗読でお届けします。今月のお話はさよならまたいつかです。
さよならまたいつか巡り合う時まで。これは私がとある知人から聞いた話です。とある知人ことユミさんは高校生の時にヒステリックになることが増えて、言動と行動にも異常さが見られていたそうです。そこでユミさんの両親は、ユミさんを病院に連れて行き、精神疾患の診断がついても、そのヒステリックな時以外は他の高校生のように楽しそうにニコニコしていて、真面目で誰にでも親切さを指し示すことのできる女子高生だったそうです。それが一旦負のスイッチが入ると、まるで人が変わったように、ユミさんは顔つきも変わり、言動もおかしく、怒り狂うということのようでした。そのため、ユミさんの両親はいつユミさんに負のスイッチが入るのかを恐れる日々だったのだそうです。ある時からユミさんは深夜にふらふらと出かけては、明け方に戻ってくることが増えていきました。時には裸足で帰ってくるために、 由美さんの母親は心配で後をつけて様子を伺っていたのだそうです。どうやら近くの神社へ行き、そこで参拝していたかと思うと、建物の物陰で眠り込んで、そして起きてからまた参拝をして自宅に帰ってくるという日々でした。遠くから見守っていた由美さんの母親は、心が押しつぶされそうなくらい由美さんの行動が痛々しく思えていたのだそうです。我が娘は何に苦しんでしまっているのだろうかと思っていました。それから由美さんの母親はある日思い切って心の内を友人に打ち明けることにしました。家族に起きた普通ではないことを話すとどう思われるのだろうかということも怖かったそうです。しかしその友人は、実は姪があなたの娘さんと似たようなことになっていたことがあるから理解できると話し、辛かったねということを伝えてくれました。そのことを告げられた由美さんの母親は、人目もはばかることもせずにわーっと泣いてしまったそうです。そして由美さんの母親の友人は、沖縄にはユタやカミンチュ、三神草などという霊能力者がいるから、もしかしたら姪と同じようにあなたの娘さんに起きていることも解決に向かうかもしれないから、相談という形でまずは試しにユタのところへ行ってみないかと言われました。まずは行ってみて、なんだか思っていたこととは違うなと思えば次から行かなければいいだけさ、というように軽い気持ちで行ってみるように友人に言われたこともあり、それにどうにかして娘を救ってあげたいという強い気持ちもあるために、予約が取れた3日後に行ってみることにしました。それから3日後、友人に紹介してもらったユタの自宅のようなところに由美さんを連れて行ったところ、そこのユタは由美さんを見るなり、どうしてここまでになるまで放っておいたのかと由美さんの母親を叱りつけたそうです。その言葉の意味も理解できなかった由美さんの母親は、それはどういう意味でしょうかと質問で返したそうです。この子は死に片足を突っ込んでいるよ。その意味も理解できずに由美さんの母親が恐怖で絶句していると、もしもし由美さん、私の声は聞こえているよね、大丈夫よ、私がこの世界に戻してあげるからね。ユタがそう言った瞬間、由美さんはポロポロと涙をこぼしたそうです。そうだよね、辛かったよね、だってあなたは今たくさんの霊を連れているんだよ、そんなにかわいそうだと感じて同調してしまったからたくさんもらってきたんだよ、だけどもう大丈夫よ。それから由美さん親子とユタの暗夜が始まりを告げ、そして今では由美さんがこうしてその時のことを振り返り話すことができるようになったのだそうです。ちなみにこの話は由美さんが後に母親から聞いたのだそうです。そして由美さん自身が記憶していることの話ということです。それでは次回に続く。
いかがだったでしょうか。以上、実話怪談不思議な物語でした。
オカルト FM エリア78。
後半のコーナーはオカルト探訪 in 沖縄の方をちょっとお話したいんですけれども、うん、あの先月のメインテーマがですね、犬の不思議な話っていうことでお伝えしたんですけれども、
はい、
この中で、琉球の歴史上の休養というものの中でですね、この干ばつの時に人々が水を求めてこう探してた時に山から濡れた犬がね、でその犬の後不思議だなと思って、ついて行ったらその山奥に湧き水があって、犬は、まあ、水の中に入るとたちまち石になったというような話が、これは 糸満に伝わる話だというところまで分かっていたんですけど、これどこなんだということで、うん、こんな話があるんで絶対それあるでしょうということで探しまして、場所が分かりました、うん、糸満市大里にあります風し川とか風し川と言いますが、そちらというところに分かりまして、うん、これはですね、糸満って結構ね水が豊富な土地なんですけれども、うん、南山の繁栄を支えた湧き水ということで、糸満観光ナビというホームページを参考に利用しますけど、かつて南山の繁栄を支えた湧き水ということで、ね、南山が滅んだのは最後の王であった樽舞が、中山王昭和氏の持つ金屏風を欲しがるあまりこの泉と交換したことがきっかけと言われているということです。でそれだけ、ね、この素晴らしいこの水源だったんですね。
なるほど。
で、まあ周辺のこの田畑を潤すとか、うん、地元の人たちの農業スポットということで、有名な場所なんですけれども、この風しというのは、うん、琉球方言のめでたいという意味を表し、その言葉の通り風しが古くから地域へ土地をもたらしてきたわけです、うん、で、こちらはですね国土交通省の方のホームページに、ね、書かれていたんですが、これ実は平成2年の手作り郷土賞生活を支える自然の水30選というふうに選ばれて、表彰を受けたというところで、私この現場行ってきたんですけど、うん、実際そのなんか説明の日みたいなのありました。
あ、なるほど。
郷土賞で、そのとこに行ってきたんですね。で、私ゴールデンウィーク中だったんですけれども、うん、結構朝の早めの時間に行ったんですが、それでもね人、子供たちいっぱいいて、
ああ普通に遊んでる、
はいはい、もう結構広めでバチャバチャ水汗でしてて、でガジュマルってあと生い茂って風が作っていて、本当に涼しそうな場所というか、見るからに涼しいっていう感じで、マイナスイオンたっぷりみたいな。私犬と一緒に行ったんですけど、犬があのガジュマルの近くぐらいから絶対毎日、もう臆病なんですよ、絶対毎日
石になったかもしれないから、
石になったって思ったのかな、危ないと思ったのか分からないですけど、キジム長いとか分からないんですけど、もうちょっと主人と乗っててって思ったせて、私一人で先まで行って写真を撮ったりしてたんですけれども、まああの本当に地元に愛されてるスポットだなと、近くにもっと他にもね、あのこういった水遊びできるスポットがあるので、こういうところね結構恵まれた土地なんだなという感じがしました。で実はあの池島にも同じような逸話が残っていて、犬な川とか犬な川というところがあるらしいので、今度はねこちらの方も訪ねてみたいなと思っています。面白いですね、県内で似たような話が他にもあるっていうのは。
そうなんですね、
うん、不思議だなと思いました。
沖縄はなんか似た話が分散して私たちのところにありますっていう広がることが結構多いですからね。
またね今度調べたらこのコーナーでお伝えしていこうと思います、うん、以上オカルト担当の沖縄でした、はい、あっという間にエンディングでございます。
早いですね。
はいですね。涼介さんどうですか、最近なんか怖い話とか聞いたのありますか。
キンキンでちょっと不思議な話を一個聞いたんですけど、
お願いします。
愛さん、イニシャルが愛さんという女性が働いてるのが、ミュージックバーというか、音楽スタジオみたいなところで働いてるんですけど、そこはここの FM 那覇みたいに防音設備が整ってるお店で、はい、そこで一人でギターを弾きながら、あのスマホで録音をしてたらしいんですよ。カメラを回して、でスマホのカメラで録音するときに歌ったりした歌詞が全部字幕であの表示されるようなモードで録音してたんですけど、誰もいないのに歌ってる間にあーとかおーって声が入るようになって、あの聞こえはしないんですよ。だから画像にだけあーおーとか、
読み取ってる感じで自動的に、
スマホが何かの声を読み取ってるから、ああおーって聞こえるんですけど、 これだけだったらギターの音とかから入ってるような気がするから間違いかなとか思ったけど、ちゃんとおはようって入ってて、それで気にしないようにしてたんですけど、
はい、
あの自作の歌を歌ってたので、うん、そしたらこの歌詞いいねってこの歌詞いいって声が入ってたっていうのをそのスクショでその画像だけスクショしたやつだけ見せてもらったんですけど、この歌詞いいって、だから防音設備のあるところだから外からの声も入らないはずなので、たった一人でやってた時誰が一緒にいたんだっていうことだったんですけどね。
アーとかオーなら何かのなんて、ね、聞き間違い、
ギターのハウリングとかなんかそんなんすかなとか思うけど、
しかもしっかりとした言葉が来るとちょっと気持ち悪くなりますね。
そうですね、この歌詞ってちゃんと対象のことを言ってるので、だからまあいい幽霊なんじゃないかなっていう話になっちゃうんですけど、そういうお店にいる幽霊は幽霊がいると映えるってよく聞くので、
はい、いますね。
そこのお店はいいお店になってるんじゃないかなっていう話でした。じ
ゃあ他におかしな体験はないと、
今のところ、
今のところ、じゃあ普通に音楽を聴きたい例なのかもしれないです ね、
まあ、ね、
批評してくれるという
音楽好きの方は死んでも多分ただで見に行ってるはずですからね、ライブとかも見てるはずだから
不思議、まあ、でもスクショがあるっていうのもねちょっとね、うん、怖いか気持ち悪いところはありますけどね。
最近はこんな感じですかね、怖い話っていうか不思議な話は。
不思議な話ですね。これね良かったですよね、この褒める言葉とかで呪うとかね
怖い言葉
言
っちゃ
ったらね、怖い言葉言われたらゾゾッとします
ね。やってらんないですよね。
悪い感じはしない例の話ですね、うん、不思議なお話。やっぱりこういったねあのスタジオ的なところではそういったお話も聞きますね。実際我々もね先週霊障で録音ができませんでしたので、ね、
これは霊障でしたね、
なかなかこういう経験はないので、まあ、宇宙番組前もねちょっと音が止まったりとかいうことがあったので何かしらあるかもしれませんが一切霊感がないので平気という結論になるんですけどね。
他の番組ではこんなことないらしいんで、
ね、初めてって大城さんもおっしゃってたので、はい、えっつって
分かりますけど、
ね、もう機械トラブルで済ましていいんでしょうか、大丈夫でしょうか、ね、
だから今度からこっちにも字幕のやつ置きましょう か。
あ、そうですねスマホのね、したらなんか声入ってくるかもしれないです。もうこんな
やったら、ね、怖いなって入ってた、
絶好のネタってなっちゃいますからね、ネタとしか思わない。
幽霊の声を録音できる場所って、
そしたらもうめちゃめちゃ流行りますよ。なんかいろんな YouTuber とか撮りに来そうです
、来ますね、
撮らせませんよとか
こっちを通してください、
うん、そうです、こちら連絡くださいっていうね、幽霊関係は当番組を通していただくということでやっていこうかと思いますけどね、はい、まあまあそういったね冗談をさておきとして今日はきちんとね録音ができてる様子なので、
よかった、
はい、今度日曜日なんですけれども皆さんにこの放送が届いているかと思います、はいはい、この番組は快楽をあなたへ、階段や沖縄手堀島通りの M カフェ33イベント企画運営のスタジオカーの提供でお送りしました。それでは来月も第4日曜日6月26日22時にお会いしましょう。案内には楠木と
階段や良健でした。
ありがとうございました。
おやすみなさい。
今宵耳にした話が真実かどうか決めるのはあなた自身です。それではおやすみなさい。良い夢を。